はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、問われているのは、この事例における訴訟法上の問題点。まあ、非常にね、ざっくりしているわけですけれども、上から見ていきましょうかね。X は建物を Y に賃貸していたが、その敷地にビルを建てるため、当該建物の明け渡しを求めて訴えを提起し、正当事由に基づく賃貸借契約の解約告知を主張したと。で、この訴訟で、原告 X は無償件の明け渡しを求めていたということですよね。で、口頭弁論において立ち退き料の支払いに関する主張はしていませんと。で、Y もですね、これに関する主張をしてないということですね。で、ただ裁判所は正当事由の存在は総合的に認められるということで、300万円の立ち退き料の支払いと引き換えに建物の明け渡しを命ずる判決をしていますということですね。で、まずすぐわかるのが、この300万円の立ち退き料の支払いと引き換えに建物の明け渡しを命ずる判決をしているということですけれども、もともとね、X が求めていたのは無償件の明け渡しということになりますから、だからその申立拘束原則、まあ処分権主義246条ですよね。これと抵触するんじゃないかということですね。これをまず論じる必要があるのかなというふうに思いますね。で、この点に関してですね、実は最高裁の判例がないんですよね。で、最高裁の判例があるのはですね、立ち退き料の増額をしたっていうような事案なんですよね。で、判例はですね、それについては、原告が申し出た立ち退き料と格段に相違のない一定の範囲内で裁判所の決定する金を支払い、そういうふうな意思の表明があったと。まあ、それはあくまで当該事案においてね、そういうふうに認定してですね、でもってその立ち退き料の増額を認めたというものがあります。で、今回はですね、無償件ですから、立ち退き料の主張というのはないんですよね、今回ね。こういう場合はよくわからんということになります。なので、まあ、大元に遡ってですね、246条の趣旨、申立拘束原則の趣旨に立ち上って、立ち返ってね、まあ、論じる必要がある。つまり、そこでは原告の合理的な意思、これに反してないか、被告の不意打ち防止の観点から問題がないか、ね、この2点から検討するという形だと思いますけどね。まあ、ただ、この問題だと分かんないけどね、ちょっとね、実際には全く問題文の事実書いてないんでね、分かんないですけどね。まあ、実際にね、試験で出てくるときは、ここもね、もうちょっとちゃんと書いてあるんでね。なので、その原告の合理的な意思に反してないか、被告の不意打ち防止の観点から問題ないかというところをね、それを、その問題文の事実に基づいて認定していただくという形になりますけどね。まあ、通常はですね、一般的に言われているのは、立ち退き料を払ってでも明け渡しを求めるというのがね、原告の通常の意思に合致すると。で、被告としてはどっちかというと有利になりますからね、あんまり問題ないんですよね。まあ、だから、やはり問題になってくるのはね、中心的に問題になってくるのは、原告の合理的な意思に合致するかということなんですけどね。まあ、実際判例もね、その立ち退き料の増額の事案では、原告が申し出た立ち退き料と格段に相違のない一定の範囲内で裁判所の決定する金を支払う旨の意思を表明したということですから、やはり原告の合理的な意思というところはね、これはちゃんと配慮してますよね。はい、だから、まあ、ね、その300万円の立ち退き料の支払いっていうものが、果たしてその X の合理的な意思の範囲に入るかどうかは分からないけどね、まあ、普通は多分釈明を求めるとかっていうふうにすると思いますけどね、これね。はい、まあ、通常は立ち退き料を払ってでもね、やっぱり出てってほしいというのはね、それがまあ原告の合理的な意思だろうというふうには言われますけどね。まあ、ただ本当に事案次第だと思います、ここはね。というのが1個目の問題。で、もう1個はですね、その立ち退き料の支払いに関する主張というのは、両当事者ともしていないわけですよ。ね、なので、弁論主義との問題、弁論主義の特に第一訂正との関係が、まあ、問題になりますよね、これはね。はい。で、その弁論主義の第一訂正が適用されるのは、これは事実、特に主要事実ということになりますね。で、問題はこの立ち退き料の支払いが主要事実に当たるのかどうなのかということになりますよね。で、当たるというのが一般的な解釈ですね、これはね。今回はその正当事由に基づく賃貸借契約の解約告知というふうにありますけども、その正当事由を構成する個々の具体的な事実、これがいわゆる評価根拠事実ですね、として主要事実になるというふうに考えるのが一般的な考え方かなというふうに思います。なので、立ち退き料の支払いもですね、これにこの一つということになりますから、弁論主義の適用があるということですよね、これはね。まあ、借地確保のね、28条の正当事由のところを見ると、まあ、たくさんね、いろんな事実書いてありますけどね。まあ、その中の一つとして、この立ち退き料の支払いというのがあるわけですけども、これはまあ主要事実になるというのが一般的な見解です。なので、両当事者とも主張していないという状況で、これを認定してしまうと、これ弁論主義の第一訂正違反ということになりますよね。はい。で、あと、これ気づきにくい問題だと思うんですけれども、これね、引き換え級判決になってるんですけども、おそらくこれはですね、その同時履行というものを裁判所は考慮したんじゃないかなというふうには思います。しかし、その同時履行の抗弁というものは、これ権利抗弁なんですよね。で、権利抗弁はですね、これは事実主張に加えて、権利行使の意思表明、権利主張っていうふうに言われたりしますけども、それが必要なんですよね、これはね。 で、この権利主張がない場合はですね、これもやっぱり弁論主義との関係で問題になります。なので事実主張がないっていうところも問題だし、あとは権利主張もないんです、今回ね。権利行使の意思表明、これがないんで、なので権利行弁の場合にはその部分が必要になるからね。だからそれとの関係でもやはり弁論主義違反ということになるのかなと思います。まあ、ちょっと疑問なのはね、要件事実論とかをやるとですね、この権利主張っていうものも要件事実として適時するんですよ。普通はね。で、この要件事実として適時するんだけども、これって事実そのものじゃないんですよね、これね。あくまでもその権利行使の意思表明ですから、だから事実ではないんですよね。で、弁論主義というのは基本的には事実に関するルールになるので、まあ、特に第一程度で事実に関するルールですよね。なので、権利行使のそのね、意思表明っていう部分に、なんか弁論主義適用していいのかなっていうね、ちょっと疑問があるんですけども、あんまり民事訴訟の教科書ではね、そこ書いてないですよね、これはね。あんまり書いてないですよね。要件事実の教科書とかでは、普通にね、その権利行使の意思表明って、まあ、ある意味当たり前に要件事実としてカウントされてますね。これはね、権利主張っていうような形で書かれてね。はい。まあ、なので、一応まあ弁論主義適用するでいいと思うんですけども、なんかね、権利行使の意思表明っていうものが事実じゃないんで、なんか気持ち悪さはちょっと残りますけどね。はい、まあいいや。というまあね、2点でまあ弁論主義の問題が出てくるよということになります。はい、いいですかね。じゃあ、ちょっと回答の方ね、見ていきましょう。まず、処分権主義違反の点ですけれども、申し立て拘束原則ですね、246条、申し立て事項と判決事項の一致、これに反するんじゃないかという点ですよね。で、これについては原告の合理的な意思、それから被告に対する不意打ちの防止、この2点から考えていきますということになります。で、まあ、特に中心的に問題になるのは原告の合理的な意思、つまり X の合理的な意思に反するんじゃないかということで、で、おそらく、まあ、ここは本当にもう事案次第ということになると思うんですけれども、もし仮に X がですね、その一切の立ち退き料の支払い拒絶する、つまりビタ1も払いたくないということであれば、もうこれも合理的な意思に反するというふうに言わざるを得ないでしょうね。ただ、まあ、一般的に言うんだったら、お金払ってても出てってほしいというのが、ね、通常なので、なので、まあ、わかんないよ、わかんないけれども、ね、X の合理的な意思に一応合致すると言っていいのかなとは思います。まあ、わかんないですよ、わかんないけどね。はい。で、一方で Y の側としてはですね、その立ち退き料の支払い命じられたからといってですね、それが不意打ちになるということはちょっと考えにくいですよね、これはね。はい。何度も言うように、ケースバイケース、事案次第ですから、X の合理的な意思っていうものを、まあ、問題文に多分書いてあるんですよね。その実際の問題ではね、書いてあるんですよ。なので、その実際の問題文を見てですね、その X の合理的な意思に反しないかっていうのを認定するようにしてください、ここはね。ここは問題文の事実関係わかんないんで、一応推測で書いてるだけだからね。はい。で、次に弁論主義違反で、まあ、そもそも弁論主義の第一訂正、これ条文がないんでね、まず第一訂正の中身というのを書いていただいて、で、それで、適用範囲は事実。で、この事実というのは主要事実ですよと。で、主要事実というのは、これは権利の発生、変更、消滅を定める規範の要件に直接する該当、直接該当する具体的事実ということですよね。これを書いて、で、じゃあ今回のその立ち退き料の支払いというものは主要事実なんですかというと、ね、まあ、原則としては、これ過失とかと同じで、そのこういう抽象的な要件事実は、本当だったら過失だったら過失、正当事由だったら正当事由そのものが主要事実になるはずなんですよね、本来だったらね。だけれども、実際はその抽象的な要件事実の場合には、その下の本当だったら間接事実レベルにある事実というものから推認するという構造になりますから、だからその下にあるね、一段下にある、本来だったら間接事実レベルのものを主要事実というふうに扱うんですね。これを評価根拠事実というふうに言いますけどね、これはね。はい。で、今回も正当事由の存在を推認させる5個の、具体的な事実、間接事実レベルのものですよね。これが、主要事実ということになりますよね、これはね。で、立ち退き料もその1つということになりますので、弁論主義の適用ありということになります。ということで、立ち退き料の支払いの事実を当事者の主張なく認定することはできないということになりますね。あとはさっきの権利行弁の話ですよね。権利主張、権利行使の意思表明なくして、この同時履行の行弁をね、認めてしまうというのは、これはダメなんじゃないのっていう話ですよね。さっき言ったように、まあ、ちょっと事実とは言えないんでね、権利主張の、権利行使の意思表明っていうのはね、権利主張っていうのは事実とは言えないんで、なんかちょっと違和感ありますけども、まあ、一般的にね、要件事実の世界ではある意味当たり前って感じで取り扱われてるんでね、まあ、ここはもう弁論主義違反というふうに見ていただいていいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、ということでした。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。